本日の聖書の箇所は列王記第2、9章14節から21節旧約聖書667ページです。司会者がお読みいたします。列王記第2、9章14節から21節こうしてニムシの子ヨシャファテの子エフーはヨラムに対して謀反を起こした。先にヨラムはイスラエル全軍を率いてラモテ・ギルアデでアラムの王ハザエルを防いだが、ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時にアラム人に負わされた傷を癒すためイスラエルに帰っていたのである。エフーは言った。もしこれがあなたたちの本心であるなら、誰もこの町から逃れ出てイスラエルに知らせに行ってはならない。それからエフーは車に乗ってイスラエルへ行った。ヨラムがそこで床についていて、ユダの王アハズヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。イスラエルの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、エフーの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。ヨラムは騎兵一人を選んで彼らを迎えに送り、元気かどうか尋ねさせなさいと言った。そこで騎兵は彼を迎えに行き、こう言った。王が元気かどうか尋ねておられます。エフーは言った。元気かどうかお前の知ったことではない。私の後ろについてこい。ついてこい。一方、見張りは報告して言った。使者は彼らのところに着きましたが、帰ってきません。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行って言った。王が元気かどうか尋ねておられます。するとエフーは言った。元気かどうかお前の知ったことではない。私の後ろについてこい。見張りはまた報告した。あれは彼らのところに着きましたが、帰ってきません。しかし車の御仕方は、ニムシの子エフーの御仕方に似ています。狂ったように御しています。ヨラムは馬をつけよと命じた。馬が戦車につけられると、イスラエルの王ヨラムとユダの王アハズヤはそれぞれ自分の戦車に乗って出て行った。彼らはエフーを迎えに出て行き、イスラエル人ナボテの所有地で彼に出会った。主が見届けると題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今主の御言葉を主体求めてここに座っております。主自身が豊かにここに命の御言葉をお語りくださり、あなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところを見ていく前に、いつものように、先週前回までのあらすじを簡単に振り返ります。預言者エリッシャは、一人の仲間を呼んで、あなたはエフという名の男を見つけなさい、そして彼の頭に油を注いでこう言いなさいと命じます。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする、こう言いなさいと言いました。でこの私というのは、これは神様のことでありますので、 神ご自身がエフをイスラエルの次の王に指名したということであります。でこれを聞いたエフは、まあ、最初戸惑ったようでありますが、部下たちがエフは王であると叫んだことから、まあ、自分の上司である、まあ、この時ヨラムという人が王様でありましたから、この王に対して謀反を起こすという決心をいたします。でそれがどうなっていくのかというのが、まあ、今日の場面になります。でまあ、こういう話を読みますと、まあ、最近いろんなニュースがありまして、例えばロシアでは大統領が信頼していた部下がまさに謀反を起こそうとして、まあ、途中でそれが止められたというニュースがありましたので、聖書の世界と今の世界の情勢ってどっか似てるんだなというよりも、聖書というのはそういうなんか人と人との争いの歴史を書いているんだろうかと、まあ、そんなふうにも感じてしまいますが、聖書は もちろん歴史書ではありますというところもありますが、それだけが目的ではなくて、このことを通して神様がどのようにして私たちを救おうとしているか、それを教えているんですね。でも今日の箇所を見て、どこに救いがあるのですかと、ここには戦いの歴史、出来事しかないですよと皆さんは思うかもしれませんが、実はここに救いというテーマが流れております。それはどういうことかをこれから見てまいります。でその見ていく前にですね、カタカナの文字の名前がたくさん出てきますね。でそれこれを見ますと、一体誰が誰で、誰と誰がどういう関係なのか、いきなり読んでも分かんないんですね。それで、旧約聖書は本当にもう難しくて嫌だという原因が、この名前がよく分かんない。そこで、まあ、最近、修法のアウトラインに、系図というものを載せておりまして、それを見ながら今日も聞いていただきたいと思います。今日はその系図の中にですね、誰と誰がどういうことがあったのかという、そういうことまで書いてありまして、まあ、必要な人だけですね、全員を載せているわけではないんですが、今日のお話のに関係している人だけをここに載せております。でまず神様がどうしてこの F という人物、これは別に王の家系に入っている人じゃないんですね、全く関係ない F という人物をイスラエルの10代目の王としたのかと、まあ、それには目的がありました。先ほどのエリシャでしたけれども、預言者エリシャは、まあ仲間、預言者の仲間を呼んで、エフに油を注ぐときに、あなたの目的、エフのすべきことはこうですよということも語りなさいということも命じておりました。それが7節にありますので、7節をお読みいたします。あなたは主君アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流されたすべての主のしもべたちの血の復讐をする。これが、まあ、F の王に語られた神様の目的であります。まあどうもイゼベルによって流されたすべての主のしもべたちのに血の復讐をすると、これが目的なんですが、どうもイゼベルという人物が深く関わっております。で、このイゼベルというのは、家系図、系図を見て分かる通り、アハブという7代目の王様の妃、奥様であるんですね。で、このイゼベルが一体何をしたのかと、それも神様からの復讐を受けなければならないほどひどいことをしたらしいんですが、一体何をしたのか、これが一つ目の疑問ですね。これをまず押さえなくてはいけない。それから、 2つ目の疑問でありますが、問題なのはイゼベルですね。イゼベルによって流された地ってありますので、悪いことをした張本人はイゼベル。ところが今、エフは誰のところに向かっているかといいますと、イゼベルの息子であるヨラム、まあ、この時は9代目の王様になっているんですけれども、このヨラムのところに行って、やがてこれこの後ですね、ヨラムを倒していくんです。一体どうしてこのヨラムが巻き込まれ、まあ、イゼベルという自分の母親のや悪いことをしたのですけれども、そのことについてなぜ息子まで巻き込まれて殺されていくのか、これが2つ目の疑問ですね。そして3つ目の疑問はこれと反対でありまして、主はですね、アハブの家の者に対して、家の者を撃ち殺すんだという書いてありますけれども、じゃあアハブはどうしたんだろうか。イゼベルの夫であったアハブですね、肝心のアハブは、どこにも出てこないというんですかね、この後アハブが裁かれたとかですね、そういうことは一切出てこないですね。なぜアハブはこの裁きという話の中に出てこないのか、この3つのことに絞って今日は考えてまいります。でまず1つ目であります。イゼベルは何をしたのか、これはもう前回も触れたことですけれども、非常に重要なことですので繰り返しとします。数え上げればイゼベルにしたことはもうたくさんあるんですが、その中でも、今日の箇所に関わる決定的なことが一つありますので、それを確認します。で時はですね、このエリシャの時から遡っておよそ30年前の話になります。今日はこの、エリシャの時代と30年前のエリアの時代というのをちょっと行ったり来たりするので、ちょっとそこを覚えていただきたいんですが、このエフがさあ自分は次の王になるんだと息巻いているこの時代からおよそ30年前の話。その時何が起きたのかというと、私はナボテの畑事件と名付けたんですけども、ナボテの畑事件というものが起きました。一体どういう事件であったかと言いますと、この時アハブが、王様だった時代でありました。でアハブはどこに住んでいたかというと、イズレエルというところに住んでいたんですが、その自分の宮殿ですね、自分の家のすぐそばにブドウ畑がありまして、アハブはそれを見てどうしても欲しくなったんですね。欲しい。でもちろんただでというわけにはいかないので、所有者であるナボテという人が所有者でしたけれども、ナボテのところに行って畑を売ってくれるようにと交渉するんです。ここまでは全然問題ないですね。ところが、このナボテは信仰者でありまして、信仰からどういうことを彼は答えたかというと、この畑というのは、自分の先祖が神様から約束の地として与えられた土地である。そのように本当に大切な土地を、お金で他人に売り渡すということは絶対にありえない。たとえあなたが王様であっても、お金で売り渡すことは絶対にできませんと、もうピシャリと断ったんですね。で、アハブはこれを聞いたとき、非常に自分は王様なのに、好きな土地も手に入れられないのかといって、非常に不機嫌になって家に帰っていったんです。ところが、イゼベルはこれを聞いてですね、なんと情けない旦那さんでしょうということですよね。あなたはもっとしっかりしなさいということで、イゼベルはある一つの知恵をアハブに教えるんですね。今で言うフェイクニュース、嘘のニュースを流して、ナボテは神と王を呪ったというニュースを流すんです。で、 これは大変な問題ですので、まあ、当然裁判が起こされまして、で裁判の時には、立法にもありますように2人以上の証明者を立てなきゃいけないんですね。ナボテは本当にそういうことをしたのかということで、これもお金を渡して嘘の偽りの証言をさせるんです。まあ、そうやってナボテは有罪となりまして、そういうものは石で打ち殺しなさいというやっぱり立法にありまして、合法的にこのナボテを殺して、で結局アハブ畑を手に入れるわけですね。これがナボテの畑事件のいきさつであります。まあ、誰が聞いてもこれはひどい話だと。たかだか畑を手に入れるのに、こんなことまでして、人を殺命を奪ってやるのか、と、まあ、誰でも憤るような話であります。また、まあ、聖書の立法に照らしても、皆さんご存知のモーセの実戒というのがありますけれども、イゼベルがしたことというのは、まあ、アハブもそうですけれども、隣人のものを欲しがってはならないという立法があります。でそれに違反していますね。それから偽りの証言をしてはならない、これお金渡して証言させてますので、これも違反している。そしてまた人を殺してはならないという立法、これは明らかに違反しておりまして、イゼベルはナボテは神を呪ったのだというのが言ってましたけれども、反対でありまして、イゼベルの方が神を呪い冒涜していたんです。でこれを神様はじっと見ております。で、こんな、まあ、信仰者がこういう形で殺されていくということに関して神は黙っていないんですね。やはりこのイゼベルに復讐をするということを神様は語っているんです。で、その復讐をするためにこのエフがその役割を担っていったということであるんですが、どうしてじゃあエフがその役割を担うことになったのか。まあ、たまたまエフという人物がその時王様になろうとしていたので、たまたまそういうふうに流れがくっついていったということではないですね。これにもちゃんと理由がありました。話はまたエリアの時代に、ですからエフの話から30年ほど遡った時代にまた戻りますけれども、このエリアもこのイゼベルに本当に苦しめられた預言者でありました。まあ、イゼベルはバールという異教の神々を拝んで、それを保護して、お金を出して保護していた人でありますけれども、エリアはそれに対して真っ向から対立して、バールの預言者と戦うということもありました。まあ、それにはエリアが勝つわけですけれども、それで問題が終わったのではなくって、イゼベルはもうカンカンになってこのエリアの命を狙っていくんですね。でエリアは、まあ、自分一人だけではない、実は仲間もたくさんいたんですけれども、その仲間も、このイゼベルによって殺されていったわけです。で自分もいつかいつ殺されるかわからないという毎日を過ごしていく。そしたらどこにも自分の安らぐ場所がなくなっていくわけです。で当然エリアもこんなに一生懸命自分が主に仕えてきたのに、一体神様はどうしておられ、何をして、くださろうとするのか、いや何も されないのか、非常にそのことでエリアは力を落として物を食べられなくなると言われ果てる時がありました。でこれに対して神様はどうお答えになったのかということで、それが皆さんの手法のアウトライン真ん中ぐらいに書きました。列王記第1の19章の15節から16節ですね。本当にエリアが力尽きて神は一体どこにおられるのかと いうふうに本当に分からなくなったときに、神は小さな声でエリアにこう答えたんですね。そこを読みいたします。さあダマスコの荒野へ帰って行け、そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。こう語ったんですね。で、神様は3つの3人の名前を出しています。まあ、順番から言うとアラムの王となっていくハザエ、それから今日出てきますエフ、それから、エリシャ、まあ、預言者エリシャですね。この、3人をあなたはそれぞれ指名していきなさいということを告げたんです。で、エリアはこれを聞いてすぐにですね、自分の弟子にこのエリシャを招いて、自分の後を継がせる、まあ、訓練をしていくことになりました。まあ、それで、その30年後には非常にこう有名な預言者にエリシャはなっていったんですね。で、それからエフについても今日見た通りに、まあ、エリアではなくてその後を継いだエリシャがこのエフに対してあなたがイスラエルの王になるのだということを告げていくわけです。で、でもそれは分かったんですね。まあ、ですからエリアはに語られた神様の御言葉は30年後にエリシャを通して目に見える形で実現していくようになります。しかしでももう一人いるんですね。ハザエルをアラムの王としなさいということも神様が語っていたんです。このアラムの王のアラムって一体どこにあるんですか。まずそこからですけども、アラムというのは、今イスラエルは北と南に分かれておりますけれども、その北イスラエルのまたすぐ北隣ですね。これそこにアラムという国がありました。ですからイスラエル、北イスラエルとは国境を接しているんですね。隣の国ですね。そのアラムの国の王様にとしてハザエルを指名しなさいと、いうことを語るんです。で、これイスラエルと直接には関係ない国なんだけれども、アラムの国の王様のことも、ね、神様はこうやって指名するんですね。で、多分エリアはですね、これを聞いたとき、なぜアラムの王の話まで出てくるのか、まあ、聖書にはそれ書かれていないんですね。まあ、でもどうも、まあ、書かれていないというよりも直接には書かれていなくて間接的にしか書かれていなかったんですが、どうも、まあ、この、アハブの家の者に復讐するということに関してハザエルも関わっていくらしいということぐらいしかまだ分かっていないですね。しかし、このハザエルはですね、このやっぱりエリシャによって、指名されて、これは列王記第2の8章に出てきたんですけれども、ハザエルがやっぱり自分の上司を裏切って、やっぱりクーデターを起こして、上司を殺して自分が王になっていくんですね。一体それがどういう関わりになっていくのか、最初は分からなかったんですけれども、今日の箇所になって初めてこのアラムのハザエルとこのイゼベルの復讐とどう関係していくのかが見えてきたんです。どういうことかというのは14節の後半から15節前半のところにありますので、そこをお読みいたします。14節の真ん中だったんですね。先にヨラムはイスラエル全軍を率いてラモテ・ギル・アデでアラムの王ハザエルを防いだが、ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時にアラム人に負わされた傷を癒すためにイスラエルに帰っ ていたのである。はい、ここでまた系図のところにも書きましたが、ヨラム王とハザエルが戦争していたということがここに出てきます。どうもハザエルは自分が王となった途端にですね、領土拡大を企てたらしくて、北イスラエルに侵入しようということで戦争を仕掛けてきたんですね。それでヨラムはそれを防ぐためにやっぱり自分が前線に出て指揮をしていた。ところがその戦争の最中に自分が傷を負ったので、前線から退いて自分の家があったイスラエルに戻ってきたというタイミングでありました。で、ここでなぜハザエルがこの指名されたのか、神様によって指名されたのかということがなんとなく親ということになるんですね。どうもヨラムを負傷させてこの自分の家に戻らせていくということにこのハザエルが関わってきているんです。でそれだけならまだ何も問題ない、問題というか何も関係ないんですが、そのタイミングでエフがこのヨラムを裏切るために向かってきたということであります。すべてがなんか一点に集中していくんですね。さてこのヨラムが戻ってきたイスラエルという場所、どんな場所であったかであります。そこはイスラエルの王の宮殿がある、宮殿、自分の家があったからイスラエルに戻ってきたんですけども、最初にも言いましたが、このイスラエルにはあのナボテの畑がありました、すぐの隣ですね。自分の家のすぐ隣にかつてナボテを持っていて、父と母アハブとイゼベルが略奪した畑がそこにあったわけです。そのイスラエルに負傷したヨラムが戻ってきて、療養をしていた。でエフはこの時、ヨラムがどこにいるのかという情報はすでに得ておりました。前線から戻ってきて、家にいて療養しているということはもうすでに知っていたんですね。それでエフは自分が次の王になるのだと決心をした時に、この、まずヨラムを倒さなきゃいけない。それでイスラエル行くわけです。でその時にこの情報は漏らしちゃいけないんです。つまりこれを知っているのは自分と自分の部下だけなんですね。それからエリシャとそれを告げてきたエリシャの仲間しかこの情報は知らないわけですけれども、これが F に漏れたら既にもう先回りしてやっぱり阻止されますので、絶対にこの情報は漏らしちゃいけないということで、15節の後半のところがそれなんですね。エフは言った、もしこれがあなたたちの本心であるなら誰もこの町から逃れ出てイスラエルに知らせに行ってはならない。このあなたたちっていうのが、エフの部下たちのことになります。部下たちはエフは王であると口で言ってますが、本当にどこまで信じてそれ言ってるかどうか、やっぱりエフは疑わなきゃいけないので、あなたたち本心なら絶対にこのイスラエルに先に行ってヨラムに知らせるなと、絶対するなという口止めをさせたんですね。そうやってからもうこの情報が、でもやっぱりグズグズしていたらどこか情報漏れますので、もう大急ぎでこのイスラエルに向かっていくという場面であります。そしてこのF と、F は全然まさか IF じゃない、このヨラムがですね、私も勘違いしますが、ヨラムは療養していた時にイスラエルにいた時に F がまさか自分に逆らおうとしているなどということは何にも、そのこと考えもしてませんので、どっかの軍勢が自分のところにやってきたって言った時に、当然これ一人の騎兵を送って、あなたは自分の味方であるか敵であるかっていうことを探らせるわけで、どういうものが近づいてきたか分かんないので、 それで2人もこう騎兵を送って安否を聞かせるんですが、戻ってこないと。でこういう時はですね、大体疑うんですね。おや、もしかして敵が自分のところに来たんじゃないかと思うはずなんですが、いやどうもこれはやってきているのは、F のようですと、あの馬の御し方から見て F の御し方に似てる、似てるんで、F が王様のところに来ているようですよという、まあ、報告が来ました。それで、ヨランは、ああそうか、自分を見舞いにあの F も来たんだろうということで、あのわざわざ自分も馬に乗ってこの F を迎えに出ていったんですね。だからこれ全然あの疑ってないんです。でその F とヨラムが出会った場所がどこであったかって書いてますね。21節の最後であります。イスラエル人ナボテの所有地で彼に出会ったとか、まさにあの問題のナボテの所有地の畑ですね。これを何というかですね、仏教用語で言えばまさに因縁の場所ということでですね、そこにで2人が出会って、まあ、これ次回見ますけども、ヨラムはそこで倒れていくんです。でこれはこういうタイミングっていうのはまさにありえないほどの出来すぎている話であります。ナボテの所有地で、かつての所有地の畑でこのヨラムがエフの手で殺されていくという話ですね。でこれはまあちょっと話を面白くするためにこうそういう場所をこうしたんでしょう。そうしたら非常にこう劇的ドラマティックで面白いからっていうそんなふうに考える方もいるかもしれません。ですから、まあ、聖書っていうのは作り話でしょうという方もいるわけですね。しかしそんなことはですね、聖書は作り話じゃなくて事実、歴史として現実に起きたことをそのまま書いているんです。じゃあなぜこんなありえないようなタイミングの話がここに出てくるかと言いますと、もちろんこれは神様がこの歴史に介入してご自分の計画、イゼベルをに復讐をするというこの神様の裁きの計画を成し遂げるためにこの歴史に関わって、こういうタイミングでこういうことを起こすわけです。この日のために神様は周到な、それも30年をかけての周到な準備をしていたわけです。で、まあ、これは次回見ることになりますが、F はこのヨラムに向けて矢を射るんですね。で、その矢は F、というかヨラムの心臓を、貫き通して、彼がそこで、死んでいきます。そしてまたその後すぐに F は今度はイゼベルのところに向かうんですね。で、イゼベルも結局そこで悲惨な死を遂げていきます。まあ、こうやって、神様がかつて30年前エリアを通して、語っていたこのアハブの家のものに災いを下すのだということが実現していきます。じゃあなぜここにヨラムも巻き込まれていったのかですね。まあ、その答えは列王記第1の21章29節後半っていうところを抜き書きにしましたが、神様はやっぱりエリアにこう語っておりました。まあ、彼っていうのはアハブのことですけれども、彼のこの時代に彼の家に災いを下す。彼の子の時代っていうのはまさにこのヨラムですね。ヨラムの時代に彼の家に災いを下すというこの御言葉がすでにありましたので、それで、まあ、張本人といえばイゼベルとアハブなんですけれども、それでヨラムもそこに巻き込まれる、いや巻き込まれるというよりもヨラムも悪い王様でありましたので、そういう裁かれる理由はちゃんと あるんですけれども、それでヨラムが倒れていきます。 神様はこのイゼベルの下あるいはアハブの家の者がした罪を絶対に見逃す方ではなく必ず見届けてその裁きをなさる。これが、この箇所から教えられる神様の原則であります。で、神様が裁きをなさるということを聞いて、嬉しく思う人と恐ろしく思う人と多分2つあると思うんですね。で、嬉しく思うというのは、自分が例えばナボテのような立場にあって、本当に裏切られてというかとんでもない噂を流されて無実の罪で殺されていく、こんな大変な話はないんですけれども、そういうふうにして死んでいくものに対して神様はちゃんと裁きをして回復、名誉を回復していくんだということであれば、これはそうか、それは嬉しい話だということになるんですが、一方ですね、嬉しくない、嫌だなと思う人もいるはずです。なぜ嫌だと思うかと言いますと、かつての自分が犯してきた罪、イゼベルほどではないにしても似たようなことを自分はやっぱり神様に対してしてきた、あるいは今もその罪から離れられない、あのことこのことがこう心に引っかかって、どう神様は絶対にそのことを裁くに違いない、私はいつか神様によって裁かれるんではないかという恐れをどっかで持っております。で、そういう恐れが今日のような話を聞きますとますますこうもくもくと黒い雲になって心を覆って不安になっていく、だから裁きの話は嫌いだっていう方もいらっしゃるということですね。で、ここまで見てきたらどこにも救いはない、神様は罪を完全に裁く方であるということしか出てこなくて、裁きの救いの一つではあるんだけれども、でも不安に思っている方にとってはどこにも救いはないですね。さあ、そこで最初に挙げた3番目の疑問を思い出していただきたいですね。今日の話、この神様の裁きの話の中にアハブは一切出てこないんです。出てくるのはイゼベルとヨラムですね。イゼベルという母親とその子ヨラムが倒れていくんですが、アハブは一体どうしたんですか。多分亡くなってはいたんだと思うんですけども、なんだ、亡くなっていたから名前が出てこなかっただけでしょうということではないんです。神様はどんなことをしてでも裁く方でありますので、やはり裁くというのであればアハブの名前も出てこなきゃいけない。でも出てこないんです。アハブは無実だったんでしょうか。いや、先ほども言いました、イゼベルが確かにそそのかしたことですけれども、アハブはそれに賛同して、ああそれはいい考えだということで、ナボテの畑を略奪した人間ですね。で、ナボテが、石打ちの刑で、死んだっていう知らせを聞いたときに、アハブはもう喜んで、うわこれで畑は自分のものになると言って、すぐ手に入れようと走った人なんです。イゼベルが裁かれるのであるならば、アハブも裁かれなければならないのに、どうして名前が出てこないのか。神様はアハブを忘れてしまったんでしょうか。いや、そんなはずないですね。イゼベルに対して復讐するためにもう30年という年月をかけてこれだけ周到な準備をされる神様ですから、アハブのことは忘れましたというはずは絶対にありません。名前が出てこないというのにはちゃんとした理由があるんです。はい、話はナボテの畑事件にまた戻ります。また30年前に戻りますね。先ほどちょっと触れましたが、ナボテが有罪判決を受けて死刑になったという知らせを聞いたアハブは、 畑を自分名義にするために、手続きをするために道を急いで通りました。でその時エリアがこのアハブの前に立ちはだかるんですね。でエリアはこのアハブにこう告げました。もちろんこれ神様の言葉ですけれども、神はアハブとその一族をことごとく立ち滅ぼすと告げたんです。つまり、アハブとその一族ですか、あなたもって言ったんですね。あなたも、そしてイゼベルも、そして、まあ、もちろんその子供たちもということですけれども、一族をことごとく立ち滅ぼす、それだけのひどいことをあなたたちはやってきたんだと真正面から告げたんです。そうしたら何が起きたか、アハブはいきなり自分の着ていた外套を引き裂いて、体に荒布をまとい断食をし、打ちひしがれながらとごとごと歩き始めたと聖書に書いてあります。この荒布を着る、まあ、外套を引き裂くとか荒布を着くまといとか断食をする、これは全て罪を悔いたということですね。自分は神様に対して本当に大変な罪を犯したのだということを認めて、その罪を悔いたという印であります。もちろんこれはなんかそうすれば自分は許されるんじゃないかといって演技しているんじゃなくて、心から大変なことをしてしまったので、彼はそれでこういう姿になっていくわけです。さあ、これでを見た、ご覧になった神様はどうされたかってあります。これも驚くべきことだと私は思うんですが、皆さんの手法、アウトライン一番下に書きました。列王記第1、21章、29節前半であります。お読みいたします。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間災いを下さない。つまりアハブは救われたと言っています。さあ皆さんどう思うでしょうか。まあいろんなこの事柄から観察すると、アハブという人は、まあ、あまりその気の強い人ではなかったんだろうなって気がしますね。まあ、イゼベルにそそのかされてやってしまったっていう面もあったのだろうとは思います。しかしだからといってアハブのやったことがなんか 悪くなかったんですね。そのことないんですね。やっぱりアハブもいや、そうだそうだって言ってイゼベルと一緒にひどいことをしてきたんです。ところがですね、そのアハブが自分の街灯を引き裂いて荒布をまとって断食をしてっていう罪を悔い、ああ自分は本当にひどいことをしてしまったと言ったらですね、神様はそれを許した、もうあなたは裁かないって言ってくれた。どう思うでしょうか。ナボテって、ナボテ、アハブに殺されたようなもんですよね。ナボテかわいそうじゃないですか、こんなことでってね。思わないでしょうかね。神様なんて不公平な方だ。やっぱり裁くべき人は、裁かれなきゃいけないものはちゃんと裁く。これが神様の公平という義ということでしょと。ところがたった一言、私は罪を犯しましたと言っただけで簡単に許す、そんなのもありえない、もっともっとアハブを苦しまなきゃいけないとかですね、まあ、そういうこうことさえ考えてしまうわけですが、確かにこれは不公平です。ここだけ見たら不公平です。どう見たってナボテは、まあこれも仏教用語になりますが、ナボテは浮かばれないってやつですね。ナボテがかわいそうだっていう話になります。しかし二つのことは言えるんですね。一つは、私たちは神様は不公平だと訴えることができるのか いるんです。こういう話を聞いてですね、不公平だって文句を言える立場に私たちはあるんでしょうか。私たちはアハブとどこが違うんでしょうか。まあ、私は人殺してません、そんな悪いことしてませんと言うかもしれませんが、人は殺していなくても心の中で あんなやついない方がいいのだとか、あるいは人を憎む、あるいはいろんなことで、呪っているようなことを私は心の中で考えるわけです。でイエス様はそういう私たちの心をご覧になって、あなたは心の中でも立派な人殺しをしているのだというんです。ということは、私たちはとっくの昔に神様から裁かれなきゃいけない立場にあった。ところが私たちは無事ですよね。なぜかって言ったら、神様は不公平だからです。もし神様が本当に公平で、すぐさまあなたは心の中で人殺しました、じゃあ裁きますと言ったら、生き残っているのは一人もいないんですね。神様は不公平なまでにこのような罪人を、そのままにしてくださっているから、私たちは無事に生きているんです。ですから神様は不公平だという前に、不公平なまでに私たちをこうやって、まあ、すぐに裁かないで本当に救おうとされているということに、まず感謝しなきゃいけないわけですね。でもですよ、でもアハブ何もおとがめなし、やっぱりそれは変じゃないですか。神様は公平な方、義なる方、正しい方というんであれば、アハブのした罪は一体どうするんですか。ただ許しました、水に流しました、もう私忘れましたので思い出しませんというんであれば、ナボテはかわいそうですよということですね。やっぱりどっかで公平さを取り戻さなきゃいけない。神はやっぱり公平な方、正しい方、絶対にこう、何かこちらはいいけどこっちダメだというような、そういう不公平なことをする方じゃないんです。じゃあどうやって神様はこの公平さを取り戻すんだろうか。アハブを許したという以上、その罪の裁きを誰が負っていくんですか。お分かりですね。イエス様はこれを引き受けていくんです。私たちがこの信じるイエス様、この十字架に向かわれて十字架で裁きを受けられたというのはどうしてかということですね。それは神の義がそこにあります。神の公平さがそこに表されている、神の愛がそこにあるのですと言われますが、こうやって人を許すことによって生じた不公平さを何とかしなきゃいけない。それが全部イエス様のところに行くんです。全部イエス様が背負うんです。そこで代わりに、私たちの代わりに裁きを受けて、神の公平さがちゃんと保たれていく。不公平だ不公平だと言っているその脇で、神の一人も十字架で苦しまれます。私たちそんなことを忘れてしまってですね、神は偏ってあの人ばっかり愛し、私を愛してくれないとか、あの人にはいいことがあるけど私だけが裁かれていくんだとか、いろんなこう、何か神様がこう、いろんな、不公平なことをしているようなふうに見えますけど、そんなことはないんですね。確かにナボテにしてみれば、自分は不公平な扱い、神様一体何、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、疑問になりながら彼を死ななきゃいけなかったかもしれないけど、神様はちゃんと見届けるんですね。なぼてあなたは今そうやって、悲惨な死を遂げることになるけれど、あなたと同じように悲惨な死を遂げる者が現れる。私の一人もイエス・キリストが十字架において無罪の罪をであったのに、無罪であったのにその罪を着せられて、なぼてのように死んでいくんだ。そこでなぼての名誉は回復される。 いや、ただ名誉じゃない。あなたは蘇っていく。永遠の命を持って、失われたものは全て取り戻されていくんだ。そこに神様の公平というものが実現されていくんだ。語ります。あのひどいことをしたアハブでさえこうやって救われるんです。ここに最初言いました、どこに救いがあるのか言ったと、ここに救いがある。たった一言、ああ私は神に対して罪を犯しましたと言った時に、神は、あなたは私の前にへり下っているのだ、あなたはもう災いで裁きを受けることはない、救われている、これが私たちの神であります。罪を悔いるなら誰でもが救われるんです。私はダメですとか、私だけはもう絶対に救われませんとか、かたくなに思う方が今いらっしゃいますけれども、アハブでさえ救われるんですから、それよりもっとひどいことをする人はいるとは思われないですね。私たちはそれほどまでにしてこの救おうとされる神様を主と仰いでおります。この方と共にまたこの1週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのこの世界、本当に悪がはびこり、正しいものがの声は打ち消される、むしろ、悪いものの声がますます大きくなり、悪をしても裁かれず、不公平なことがまかり通るようなこの世界であります。まさに聖書の世界、聖書に書かれていることはまさにそのような世界でありますけれども、何も変わらない、私たちのこの時代もその通りであります。どこに神はおられるのか、どうして私はこんな目にあっても名誉を回復されないのか、神様いつまでですか、どうしてですかと私たちはいつも問いかけるものでありますが、神様は、そのような私たちを見届けてくださって、必ずあなたは回復されていく、その時を待ち望みなさいと、励ましてくださいます。アハブのようなものでさえ悔いた時に救われるのであるならば、私たちはまたこの神様を信じ、罪を言い表しながらあなたの救いを待ち望みたいと思います。どうかお一人お一人、転倒してですかと問いかけることが皆さんお持ちだろうと思いますけれども、主が励ましてください。いずれの日にかあなたが、ご真実を表してくださると信じます。どうかお一人一人をそのような日々を待ち望む心を与えてくださり、励ましてくださいますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。では語られました御言葉をしばらくお祈りください。